これは言っとかなのコーナー。
はい、次はこれは言っとかななんですけども、まあいつもまあ何でも言っとかなって感じで喋ってますけども、これはね今から言おうというのはですね、かなりまあ京都の政界の人が聞いたら激震が走るようなことかもしれませんね、もしかしたら。まあというほどではないかもしれないけども、まああのね結構今話題のことなんですね、僕が言いたいなと思うことは。というのは大阪、隣の大阪では橋本知事が、まあ、都構想ということを言い出しますよね。まあ、主に自民党の、まあ、会派なんかを切り崩して大阪維新の会中ローカルパーティーを作ってですね、この大阪ではすごい、まあ、あの大きな問題になっているわけですよね。で大阪市と大阪府をもう再編してね、で特別区と大阪都を作ろうと、まあ、いうことですよね。でそれを言い出したと。で、まあ、私は基本的にはそれ賛成なんですよね。いやそれぐらい、抜本的な改革を地方自治の上でもやっていかなければならないというふうに思ってるんですよ。で今僕はラジオとかでいろんなところでも言ってますけども、本当に時代は大きく変わってるっていうこの認識ですよね。大きく変わってるんだから次の時代に生き残れるようにですよね、適応できるようにいろんな仕組み変えないといけないっていうことなんですよね。まあ、国のことで言っても中国の軍拡っていうのはどんどん進んでるし、北朝鮮が次の体制に移る、まあ、下準備しててね、その中でいろんなね軍事行動があるわけですよね。東アジア の, 軍事的な緊張というのは、まあ、本当に高まっていると。そして、さらに北にはロシア、ね、世界の超軍事大国がいるっていうことなんですよ。そのロシアも菅総理のね菅内閣っていうのは破棄して国家意識希薄やろと見透かしてるのか知りませんけど、自分たちは第二次世界大戦の戦勝国だっていうようなことをね言い出してるみたいですね。いや戦勝国じゃないんですよね。だそもそも日本と戦争状態なかったんで、ね、不戦条約結んでたんで戦争状態じゃないから、戦勝国でも何でもないけど戦勝国がって言って北方領土を自分たちが領有するのが正当だということを、まあ暗に言おうとしてるわけですよね。それに対して実は菅内閣ほとんど何も言っていないというようなことが、まあ、このお盆頃の新聞にも書いてましたけどね。今、基礎休職中 の佐藤優さんですね、あの方がね言ってましたね、本当に今日本危機ですよと。まああとはその経済のね方で見てもね、まあ、金融とかなんかやったら圧倒的にアメリカに負けてますよね。でアジアの金融センターシンガポールだと言われてますよね。で日本が製造業でずっと生きてきましたけども、製造業どんどんどんどんこの生産拠点海外に行ってますね。でも日本次何で飯食っていくのかっていう、そのねどんな産業が中心に来るのかっていうビジョンがまだまだ出ていないと。で国内では高齢化がどんどん進んで、で今は消えた100歳っていうようなね、そう高齢化が進む中で地域とか家族のね絆も本当に弱くなって希薄になって、どんどんどんどん人が孤立化していると。そして少子化も一緒に進んでいって、少ない子供を育てるのも例えば、誰も友達がいない土地に結婚できたお母さんなんかは社会の孤立感の中でね、例えば育児ストレス、ね、産後うつ、ひいては子供を虐待してしまうというようなことも起こっている。もう本当に世の中変わってるんですよね。早く抜本的なところ、対処療法じゃなくてこういった変化に適応できるように、より深いレベルで日本のいろんな仕組みを変える必要があると。そしてその変えるときに私は、まあ保守主義の立場ですので、しっかりと日本の歴史っていうものを深く洞察して多くのヒントを得るべきだというふうに思ってるんですけど、なかなか、政治の世界ではそういうふうな意見が出てこないなということで本当に危機感を持ってるんですね。で冒頭あれですね、大阪の 都構想の話しましたけど、まあ、都って言って思い浮かぶのはこれ京都じゃないですか。ね、都ってもともと宮所っていう言葉から来た、まあ、結局天皇陛下の宮殿のあるところを宮所、そこから、まあ、転じたとも言われてるんですけど、つまり都なんですね。立憲君主制ですけど、天皇陛下という日本の象徴、まあ元首的な象徴がおられるところということで、そこは都なんですよ。だから京都は千年以上都だったし、またその京都の京っていうのは、これが京っていうのも都で、もともとその東アジアの方で天子の住むところ、まあだから日本で言ったら天皇陛下が住まれるところ、だから京都っていうのは天皇陛下が住まれるところの二条みたいなね、そういうふうなことで、ここが日本の都ですよと、陛下がおられますよという、これ町なんですよね。でそれの元祖って京都ですよね。大阪都ってなんかちょっと違和感あるんですけども、大阪はそういうことしたいと思ってる。でそれは都道府県制の、まあ、行政組織としての都っていうことになりたいっていうことなんですけども、都っていう行政のもとには特別区っていうのが置けるっていうことになってるみたいで、それで特別区のいろんな事務の調整なんかを都という地方公共団体がやるっていうことになってるみたいですね。都道府県って言って、まあ、ほとんど都道府県には、まあ、ほとんど違いがないと。ただ党にだけは党の元に特別区っていうものを置いて、そしてその特別区の間の事務の調整をすることができるっていうふうなことに、まあ、なってるみたいですね。だからそのちょっと別格なわけですよ。日本には結局東京しかないし、で東京が都になったのは1943年、当時日本が戦争を体制をどんどんどんどん強化している時なんですけども、その帝都東京、帝都東京のにが国が一元的にしっかりと行政を管理できるようにっていう風にして、実は当時の東京府と東京市を再編するっていうことでやったのが実は東京都政なんですよね。その時の、まあ、法律にですね、府と市の併存にはの弊害があるってこう言ってるんですよ。だから東京は都政にして一元的にその行政を管理して、で高度に行政を効率化させるって言ってるんですね。どういうことかと、府と市があるより東都区がある方が行政うまくいきますとこう言ってるわけなんですよ。ここがポイントなんですよね。だから結局まあかつて府っていうのは東京府で京都府大阪府だけなんですけど、この府の中で都になれたのは東京だけなんですね。でそういうこともあって大阪は都っていうのを目指してると思うんですけど、私もね、京都市内選出の京都府議会議員として思ってること、このね、こんだけ行政国も地方も借金が膨大だと、そして京都では30年以上府と市が仲良くしましょう、府市協調ということを言ってるけど、言い続けて結局できない。最近になって府市協調の成果って何かって言ったら、鴨川にある自転車の撤去を府と市がうまくできるようになりましたとかね、京都駅にバラバラにあった京都府と京都市が運営する観光案内所を5年ぐらいかけて一つにできましたとかね、そのレベルのことなんですよ結局。でそういうことをすんのにもそんだけ時間かかって、わざわざ何回も何回も大々的な会議を開かなければならないし、で府と市が仲良くやってますよっていうその成果の強調することってそれぐらいしかないんですよね。つまり都道府県と京都市っていうのはほとんど同じことをできる権限があって、権限があるのにやらなかったら存在感や再感がないということで、それぞれメンツを持ってですね、あれも両方やる、これも両方やる、そんなことをしてきてる二重行政っていうのがまだあるってことなんですよ。こんだけ行政の無駄をね、なくしてね、なくした分浮いた財源でより充実したサービスをというような時代で、まだそんなことをしてるということなんで、 ここの再編はもう必須ですね。で、例えば方法は3つあると思いますけど、京都市が特別市という形で都道府県の権限を全くなくすということですね。それか京都市を単純に分割して、京都市が例えば5つぐらいの20万から30万の5つぐらいの市を作ると。で、そこと京都府というのがうまく、京都府が京都市以外の市町村と権限を分け合っているような形にするということと、あとは京都府と京都市が、今大阪の橋本知事が目指すように、再編をして京都とその京都市域を特別区にするという、その3つだと思いますね。で、私は京都市が、特別市に目指すというかですね、京都府の権限をむしろ整えしなさいというんであれば、京都市の改革も本当求めたいと思うんです。市民にとって一番身近な役所は区役所なんだそうです。市民が一番足を運ぶ役所は区役所なんです。しかし区役所ではほとんど権限も財源もなく何も決まらないと。要望、陳情、苦情持っていっても、そこでほとんど普通の人はそれを聞いてもらえないと。だから声が届かないっていうことなんですよね。で、市役所に行くには市役所っていうのは遠い存在だと。これ住民サービスが私は悪いと思うんですね。京都市は政令指定都市といえども基礎自治体なんで、住民に一番身近なところで住民にきめ細やかなサービスを提供するとともに、住民も、役所に、しっかりと連携して自治をすると。住民と役所の距離っていうのがの近さっていうのが大事なんですけど、非常に遠い。だから京都市がもし特別市になって、そして、京都府の権限を全部外せと言うんであれば、京都市は区役所に他の市町村並みの権限をしっかりと授与して、そして私はそこに区会議員と区長を作って公選にすべきだというふうに思います。そして京都市は今都道府県がやってるような広域調整とか補完に徹するべきだと思うんです。でもそうなると今の京都府の範囲に、京都府と特別市となった京都市という2つの都道府県みたいなのがあるんでね。だから京都府は全く外れるか、京都市と京都府がここを、合併みたいにするか、そういう議論になると思うんですけど、いずれにせよ根本的な、そういう再編みたいなこと、行政の改革、地方自治の行政の改革をしていかなければならない時期だなと思います。さっき国の話題言いましたけども、国においても、都道府県においても市町村においても抱える課題はたくさんあるし、だから行政が本当にうまく効率的に機能するという、仕組みを作り直すと、そういう仕組みに作り直すということは急務です。日本の統治機構をどのようにする、基礎自治体がどのような規模でどのような権限が、そして国がどういう権限にをしっかりする、そして今まで戦後65年おろそかにしていた国の、いろんな防衛とか外交とか、さまざまな戦略的な部分、これに対してしっかり責任を持つというのを明確にして、その中間にある広域自治体はどのような業務を負うかというような議論をしっかりとして、この日本の統治機構というのを作り変えて、より最大限に国力を引き出すことができて、住民にはしっかりとした充実したサービスができるようにすると。そしてそれぞれの住民、国民が、自分たちの住んでいる町、そして国の一員だという自覚を持って公にしっかりと尽くすことができるって、みんなでこの国を作っていくっていう風な形を私は早急に作る、これぐらい根本的なことを言わなければならない時代なんだよということを、私は本当に言っとかなあかんという風に思ってますんで、皆さんも一緒に考えましょう。はい、ラジオ新知、今回いかがだったでしょうか。思えば今日はもうね、一日中喋ってんなっていう気がしますね。実は私は今日の朝から街頭演説を開始しました。前もちょこちょこやってたんですけど、もう今回はですね、どうも 私の選挙区でも候補者が乱立すると大変厳しい選挙だと。そして議員活動を3年半務めさせていただく中で、やっぱりもういろんな、もうそれ効果あんのかないのかとか言う前にいろんな機会をつかめて、やっぱ喋らなあかんというね気持ちが本当に強くなってきましたんで、今日は8時前から9時前まで約1時間ぐらい喋らせてもらいました。暑いです。朝でも暑いです。皆さん本当に熱中症なんか気をつけてください。まだまだで暑いんで汗かきました。おかげさまで前日の深酒全部抜けました。よかったですね。今日はだからね、街頭演説本当健康のためにも続けていきたいと思いますんで、特に右京区、通勤の時間とかですね、僕昼とか夕方もやろうと思うんで、お買い物とかね、いろんなお仕事中とか見かけてもらったら、なんか手なんか振っていただいてありがたいなというふうに思いますんで、これからもラジオ新次ともども、生の二の湯新次もよろしくお願いいたします。それでは、これからもラジオ新次、第1第3水曜日にアップの予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さようなら。